和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は札幌保健医療大学栄養学科荒川義人教授にお話を伺っています。
地元のものを食べるっていうのは、はい、栄養的にもですね、大事なことというのは、はい、野菜やなんか のビタミンやなんかは、特にビタミン C なんかそうなんですけど、時間とともに減っちゃうんですよね。
あ、
ですから遠くで作られて同じ形をしていても、遠くにまあ運んでくる間に時間が経っていると、どうしてもそこで減ってる、はい、やっぱり取れたてで近くのものは時間が経っていなければちゃんとそういうビタミン関係も豊富である、うん、でそういう面からもやっぱり地域のものを食べるっていうのはとても大事なことなんですよね。でそういう関係性をやっぱり生産者と消費者の間で作っていくっていうことが大事かな。だか産直的なその道の駅なんかがこう伸びてるっていうのはとても理にかなってるし、これからますますそういう形が増えていってほしいなって個人的にも思ってまして、うんうん、いろんな、だからちょっと岡玉の、今大学岡玉の近くにあるもんで、はい、朝市とかってあると協力して学生を出動させてですね、あ、そういう協力もやってるんですよね。岡玉青空市っていうのがあるんですけど、
あ、いいですね、
はい、
うん、
これはまあ前の札幌市の農政部長さんたちが、あるいは道の農政部に勤めてた方がこう企画していろいろ運営して、大学も手伝ってほしいって来られて、はいはい、よしっていうことでやってるんですけど、栄養教諭っていう北海道、まあ、全国的な制度ですけども、小学校で前は給食の先生ですね、うん、今は先生として教壇に立って栄養の話するんですけども、その栄養教諭の先生方はやはりそういう、畑のこう大切さというかな、うん、栄養教諭になってから実は研修受けているんですよ、うん、なってから、でも本学の学生は1年の時からそれやってて、そして栄養教諭になっていくので、
はい、
まあ、栄養教諭になってからその初任者研修とかで、
はいはい、
あえてもう一回畑の仕事をしなくてもですね、うん、その大切さは身に染みているよということは言えるんですけどね、うん、
その学生さんたちへの、まあ、指導というか、はい、そういったのは普段どんなふうに先生おっしゃってるんですか。
やっぱりその実体験というか、まあ、現場に行って、例えば作物なんかもこう作り方とかなんか、そこからやっぱり始めて、
はい、
でその食べ物の大切が本当に伝わるというところを大切にしてですね、結局だから知識だけ身につけるんではなくて、うん、やっぱりちゃんとその自分がこう体験したそれに基づいた形での栄養の話をできるような、はい、そういう管理栄養士、あるいは、はい、栄養教諭にならないとダメだよっていうところでですね、
はい、
そこのところに実体験実践に力を入れてやってるんですけども、うん、はい、
私たちはこの後本当に野菜についての栄養、これからまた秋、まあ、冬は越冬になりますけれども、
はい、
まあ、春と、
はい、
一年中まあそういうものに、絶対必要なものですよね、野菜というのは ね、
はい、
そういった部分で その我々私たち消費者と野菜とのつながりというか、
うん、
そういったものはどういうふうに考えていったらいいんですか。
もともと生命というのは、まあ、一つだったわけですけども、それがこう進化の過程で分かれていきますよね。その間にやっぱり植物、まあ、野菜も果物ですけども、そういうものが作るものと我々動物が作れるものというのは進化の過程で完全に変わってるんですよね、うんうん、進化の過程で。例えばビタミン C なんかは我々は体の中で作れないんですよ。それは植物だけが作れ、植物だけがっていうとちょっとまた語弊があるんですけど、植物は作れるんですよね。でなぜかというと、植物は進化の過程でそれを作り続ける、まあ、その能力を持っている。動物の方はその能力は植物に頼れば必要ないので、その遺伝子捨ててきてるんですよね。したがって捨ててきて、いらなくて捨ててきてるんじゃなくて、野菜たちが果物があるから、それはそこに頼れば自分で作る必要ないよねっていうことで捨ててきてるものなので、うん、逆言うとそこに頼らないとダメなんですよね。
野菜の命をいただいてるわけですよね。
そうです、はい、
私たちは
そうです。そのおかげで、まあ、生きてる、元気になってるということなんですよね。
荒川先生の今後の、そのこういうふうにしていくべきだっていうのは何かありますか。
北海道の食が本当にもっともっとですね、道民をひっくるめて、北海道食だよねっていうところがもっともっとやっぱり、広がっていったり自覚されたり、評価されたりしていかなきゃいけないなと思うんですよね、そういう面で、もう一つやっぱりちょっとグローバルな視点でやっぱり北海道というのは世界的に見てどこをこう見習ってこれから食の在り方を、考えていかなきゃいけないのかというと、私ちょっとたまたまイタリアとかスペインとか行ってきてですね、フランスとか行ってやっぱりこれだなっていうのはあるんですよね。ですからどうしてもイタリアとかスペインの農業の在り方とか農業と消費者との関わりとかですね、生産者のやっぱり農業に対する意識とか、そういったものが北海道に根付くとですね、北海道の農業はもっともっと強くなるなって気がして、なんとかそういうちょっといろいろ人脈でですね、イタリアスペインその辺の農業とですね密接な関わりを持って、そういったこうなんか意識を北海道に植え付けていきたいなって感じするんですけどね、そうしたら北海道の農業強くなると思いますね。生産者もですねヨーロッパに行くとすごい食育を率先してやっておられるんですよ、で消費者もそういうところに盛んに行って美味しいものは本当に美味しいものは何かということを実体験されたりしてるんですよね、そういったその生産者と消費者の関わりですよね、そういうやっぱり拠点というかそういう場所がヨーロッパに行くといっぱいあるんですよね、それを何とかしていきたいで、先ほど涌井さんもおっしゃったようにこの朝市みたいなこう、消費者と生産者が交流するようなあれですよね、でヨーロッパ行くとやっぱり朝市がいっぱいあるんですよね。
あらそうですか。
そうです。でやっぱり取れたてのものを朝買いに行って食べて、こんな贅沢ないよなっていうのありますよね。そういうやっぱりちょっと見習うべきところは見習いたいなっていうか、導入したいなって気するんですけどね。
北海道も以前に比べたらだんだんそういうふうにはなってきましたけどね。
そうですね、
はい、でもまだまだやっぱりそういう余地はあるということですよね。
だから北海道こそ日本でやっぱり一番こういうことをやれる実践できる、北海道行ったらいっぱいこう朝市があるよねとか、消費者と生産者の距離近いよねとかですね、そういう環境になって初めてやっぱり食の、北海道の日本における食料基地だなって気するんですけどね。
これだけの広大なね、やっぱり北海道だけの土地ありますもんね。
そうです。
もったいないですよね。
もったいないですね。
荒川先生の元気な源ありましたら教えてください。
元気な源ですか。やっぱ学生たちと接して学生たちからやっぱり得られるエネルギーというか、その反応というか、その辺はすごい自分のエネルギーになってるなって気しますね。なんかちょっと、いろいろね考え込む時も学生たちが来ていろいろ話すると、あまた頑張ろうかって気になりますからね。
ですから今のそのコロナの状況が少しでもね、やっぱり解決して収束していって、本来の大学の姿、
そうですね、
本来の先生と学生さんたちの間の姿、それが本当に一日も早く戻ってきてほしいですよね。
いや本当にそうです。普通になってほしいですね。
普通という言葉が本当にぴったりだと思います。いろんなご質問ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今週はですね、札幌保健医療大学栄養学科教授でいらっしゃいます荒川義久さんにお話を伺いました。